皆さんおはようございます。今日も主の御声に耳を傾けてまいりましょう。今日のタイトルはイエス様の模範に学ぼう、イエス様の模範に学ぼうということです。
ルカの福音書4章38節から44節。イエスは立ち上がって街道を出て、シモンの家に入られた。すると、シモンの姑が、ひどい熱で苦しんでいた。人々は、彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て、熱を叱りつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって、彼らをもてなし始めた。日が暮れると、いろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。
ここで、皆さんはこのイエス様とどんな関係でしょうか。このラブラブの関係でしょうか。それとも困った時の神頼み的な関係でしょうか。もし困った時の神頼みぐらいの関係だったら、とってももったいないと思うんです。今日のこの38節からの箇所を見ると、このシモン・ペテロのお姑さんが病に倒れています。ものすごい熱です。でも人々がイエス様癒してくださいと言ったので、イエス様がそのお姑さんの熱を叱りつけて癒してくださいました。また群衆たちはどうであったかというと、夕方もうイエス様のもとに病気の人をどんどん連れてきたんです。その何パーセントが癒されたでしょうか。全部癒されました。さらにこの人々は、また悪霊に仕えている人もイエス様のもとに連れて行ったんです。そしてイエス様が叱ると、全部悪霊は出ていきました。そして人々は解放されたんです。ですから、まず今日皆さんにお伝えしたいことは何であるかというと、第一に何でも祈るということなんです。私たちはよく諦めます。計算します。もう無理だな。もうダメだろうと自分勝手に考えて自分で決断を下してしまうんです。しかし、主ご自身の姿、またここでの群衆人々の姿を通して私たちが学べることは何でしょうか。それは全て全面的に主にすがって主にお願いするということなんです。イエス様はおっしゃいました。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。また、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。主は待っておられるんですね。私たちが祈ることを待っておられて、なんとか助けたいと思って、おいでになります。しかし私たちは自分で、ああ、これはダメだ、あ、これも無理だろう、と自分勝手に、せっかく主が祈りに応えてあげたいと願っているのに、それを諦めてしまっている。でも、絶えないと思います。この主は、 42節を見ると、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれたというんです。つまり、今何でも祈ろうというふうに私が申し上げたイエス様の姿。イエス様は自分で一つも技をなさらなかったんです。全部父がくださった技をなしただけです。つまりイエス様も天のお父様にいつも祈っておられたんです。そして天のお父様から力を得て、そしてその天のお父様の御業をこの人々に行っただけだったんですね。イエス様自分の力は一切用いませんでした。自分の言葉も語られませんでした。このように朝も、また夕も、祈って天のお父様から力、また愛、信仰をいただいて、それをやっただけだったんです。群衆は必死に、イエス様、イエス様と、イエス様にすがって、全部解決していきました。私たちも同じです。ですから、諦めないで、何でも祈りましょう。これが今日の第一のメッセージです。第二のメッセージは何でしょうか？それは、この自分の使命のために祈る。自分の使命のために祈るということです。イエス様がどうしてこんなにまで力を持っておられたんでしょうか？もちろん、いつも天のお父様から力をいただいて、その力で御業を成したことでありましたけれど、この43節を見ると、どうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。どうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。とイエス様はおっしゃいました。つまりイエス様は天から自分がこの地上に使わされている使命をはっきりと掴んでいたんです。スポーツ選手も目標を目指してこのトレーニングに打ち込んでいる人と目標なしにこのトレーニングをする人とは雲泥の差があります。目標、オリンピック優勝、金メダルというのがあると力が出るんですね。なぜでしょうか。人間はこの目標があるとこのそれに向かっていくエネルギーが生み出されるからです。何のために私は今生きているのか、それをしっかり掴むことが私たちの力です。内村鑑三先生がこんなことを言ってますね。この人生の幸せ、あるいは人生の成功というのは、自分の天職、天が与えてくださったその天職を掴むことだというんです。私流に解釈すると、私たちの祝福、幸せって何かというならば、神様が私たちのために用意してくださった、その椅子に座ることなんです。人を羨ましがって、他の人の椅子に座ろうとしても祝福はないんです。神様が用意してくださっているその椅子に座ること、これが幸せであり、人生の成功なんです。イエス様は、はっきり自分が何をすべきかを掴んでました。だからこのために、という目標、目的がはっきりしていたので、ものすごく力が出たんです。今日、イエス様の模範に学ぼうという題をつけました。イエス様は天のお父様からいつも力を得てました。そして、自分の技は一つも行わなかった。全部天のお父様の技でした。だから、いつも祈っておられました。それが力の原動力でした。もう一つは何か。目標です。自分の使命です。何のために自分はこの世に今置かれているのか。それを掴む。そのために祈る。これを掴んだならば、皆さんは本当に人生の成功者、祝福の源として、自分も思ってもいなかったような素晴らしい体験をすることができます。イエス様の上に、このイエス様の模範から学んだ二つの祝福が、祈りますように。イエス様の御名によってお願いします。アメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。